ソログーヴ・フョードル作、米川正夫役、身体検査。前書き。フョードル・クジミッチ・チェーチェニコフ、これがソログーヴの本名である。フョードルは名、クジミッチは不詳といって、父親の名に特定の語尾をつけて自分の名と併用するものである。彼は1863年ペテルブルグで生まれた。父はポルタワ県出身の仕立て屋で、母は農夫上がりだった。ソログーヴが4つの時に父が死んで以来、母はよその家の女中奉公をして一人子を育て上げた。ソログーヴは幼い時から母の奉公先の屋敷で音楽や演劇などに親しむ機会を持ち、読書に対する深い趣味を養われた。彼はたくさんの書物を読んだが、中でも愛好してやまなかったのはロビンソン、リア王、ドン・キホーテなどで、これらの書はほとんど空で覚えていた。1883年、ペテルブルグの師範学校を卒業したソログーヴは、各地に移り住みながら教師を務め、傍ら詩を作っていたが、まもなく長編小説重苦しい夢、続いて同じく長編の小悪魔を発表して、一流の作家として名を謳われるようになった。25年間教育に尽くして職を退いた後、創作に心を打ち込んで、1927年に亡くなるまで実に20巻の著作を残した。ソログーヴの最大傑作は小悪魔とされているが、我々に最も愛着を感じさせる親しみ深い作品は短編、ことに少年少女を主題にした短編小説である。汚れのない少年の魂を褒めたたえ、これを汚す大人の生活の醜さ、卑しさを憎み呪うソログーヴの気持ちは、レース細工のように細やかな美しい文章で、心憎いまでに映し出されている。役者。この世では、いいことと嫌なことが混じり合いがちなものである。一年級の生徒でいるのはいい気持ちだ。それは、この世で決まった位置を作ってくれるからだ。しかし、一年生の生活にだって時々嫌なことがある。夜が明けた。歩き回る足音や話し声などがざわざわし始めた。シューラは目を覚ました。その時初めて気がついたのは、自分の着ているものが何か破れたという感じだった。それは気持ちが悪かった。何か横っ腹の辺でしわくちゃになったと思うと、やがてそのうちにシャツが破れてもみくたになったという感覚がもっとはっきりしてきた。脇の下が裂けて、その裂け口が一番下まで届きそうになったのが感じられた。シューラは忌々しくなった。つい昨日、ママにそう言ったのを思い出した。ママ、僕に新しいシャツを出してよ。このシャツは脇の下が破れてんだもの。ママの返事はこうだった。明日もう一日着てらっしゃい、シューラちゃん。シューラはいつも不機嫌な時によくする癖で、ちょっと顔をしかめながら、さも尺だというような調子で、だってママ、明日になったらすっかり破れてしまうじゃないの。僕、こじきみたいな格好をして歩くな。やだ。けれども、ママはお仕事の手をやめようともしないで、一体あんなにのべつ縫い物ばかりして何が面白いんだろう。不足そうな声で言った。うるさいね、シューラ。今お前なんかに構ってる暇はないんだよ。ママは忙しいんですから。そう、ママにつきまとってばかりいるなんて、嫌な癖を始めたものね。明日の晩には取っ替えてあげるって、そう言ってるじゃないの。 もっといたずらを加減したら着物だってもう少し持つのにね。お前ったらまるで体に刃物でもくっつけてるみたいなんだもの。やりきれやしないわ。ところが修羅は決していたずらっ子ではなかったので不平そうに言った。これよりかいたずらを加減するなんてどうしたらいいの。あれよか減らせやしないや。だって僕ほんのぽっちりしかいたずらしないんだもの。いたずらをするったってどうしても静にいられないだけやってるんだよ。あれくらいしないわけにはいかないや。でとうとうママはシャツを出してくれなかった。ところがその結果はどうだったろう。シャツは裾まですっかり裂けてしまった。もうこうなったら捨ててしまうより仕方がない。本当になんて考えのないママだろう。壁の向こうではママが早く家を出ようと思ってせかせかと歩き回っている音が聞こえる。ママは他にいい仕事を持っていてたくさんお足がもらえるのでいつまでも辞めたくないのだということを修羅は思い出した。それはもちろんいいことだけれど、やがて今にもママが行ってしまうと修羅は破れたシャツを着て学校へ出かけなければならなくなる。そうしたらシャツは晩までにはどんなになるか分かりゃしない。修羅は素早く羽を着て毛布を床へおっぽり出すと、裸足で冷たい床板をパタパタと大きく鳴らしながらママのところへ飛んでいき、いきなりこうわめいた。ほらママ、これを見てちょうだい。昨日僕そう言ったじゃないの。他のシャツを出してくんなきゃダメだって。それなのにママがしてくれないもんだからね。ほらごらんよ、こんなになっちまったじゃないの。ママは腹の立ったらしい目つきで修羅を睨んだ。そしていまいましそうに顔を赤くしてブツブツ小言を言い出した。いっそもう裸で駆け出したらいい。この子はなんて恥さらしだろう。この子にかかったら本当に手こずってしまう。すっかりわがままになってしまってさ。いきなり修羅の両肩をつかんで自分の寝室へ引っ張っていった。修羅は心配になって胸がドキリとした。ママはこう言った。私が急いでるのを知ってるくせに、やっぱりうるさくつきまとうんだね。本当に情けない子だよ。けれどこのシャツのままで売っちゃっておかれないのはもう目に見えていた。仕方なしにタンスを開けてまだ袖を通さない新しいシャツを取り出した。というのはママが今日着せてやろうと思ったシャツはみんなまだ洗濯屋へ行っていて夕方でなければ帰ってこなかったからである。修羅はすっかり喜んでしまった。新しいシャツを着るのはとてもいい気持ちだった。ごわごわしてひんやりとして変に肌をくすぐるのが面白くてたまらない。袖を通しながらも笑ったりふざけたりした。けれどもママはもうその相手をしている暇が一分もなかったので急いで出て行ってしまった。その朝学校でお祈りの前に講堂にいる修羅のそばへミーチャクルイニンが寄ってきて、君どうした、持ってきた、と尋ねた。修羅は新しい歌を集めた本を持ってきてやると昨日クルイニンに約束したのを思い出した。ポケットへ手を突っ込んでみたが本はなかった。じゃあ街灯のポケットへ置いてきたんだ、今すぐ取ってくるよ。こう言って街灯室へ駆け出した。この時小遣いがベルのボタンを押したので味もそっけもない広い校舎中へけたたましいベルの音が響き渡った。お祈りに行く時間が来たのだ。これをしなくちゃ授業を始めるわけにはいかないのだから。修羅は慌てた。街灯のポケットへ手を突っ込んでみたが手に当たらないと不意に気がついてみるとそれは人の街灯だった。修羅はさもいまいましそうに叫んだ。いや大変だ、人の街灯へ手を突っ込んじゃった。こう言って自分のを探しにかかったとすぐそばで冷やかすような笑い声が聞こえた。アクタレで通っているドゥチコフの嫌な声だ。修羅は思いがけなさにピクッとなった。遅刻してたった今来たばかりのドゥチコフは大きな声でこう言った。 おい、君、どうしたい？人の街灯のポケット探しかい？シューラーはプリプリした声で答えた。それが君にどうだってんだい、どっちか。君のポケットじゃあるまいし。本が見つかったので講堂へ走って帰ると、もう生徒らはお祈りの整列をしていた。聖の順に長い行列を作っているので、小さいのは前の方で聖像に近く、大きいのは後ろに立っている。そしてどの列でも右側にいるのがちょっと高い方で、左側は低めの子供になっている。そればかりでなく、少し脇の方には賛美歌を器用にこなす子供たちが並んでいて、その中の一人はいつも歌い出す前にそっといろいろな声でうなるような真似をする。これを称して調子を決めるというのだ。みんな大きな声でさっさと無表情に歌った。まるで太鼓でも叩くような具合だ。当番の生徒は祈祷書を見ながら、歌わないで読むことになっている祈祷を朗唱した。その朗唱がやはり大声の無表情で、一口に言えば何もかもいつもの通りだった。お祈りの後で一騒動持ち上がった。2年生のエピファーノフがナイフと1ルーブリ金貨をなくしたのである。この赤いほっぺたをした太っちょの子供は盗難に気がつくとわっと泣き声を上げた。ナイフは真珠貝の柄のついたきれいなものだったし、1ルーブリ銀貨はのっぴきならぬようにいるのであった。で、先生のところへ言いつけに行った。早速調べが始まった。ドゥチコフはシューラ・ドリーニンが該当室で人の該当のポケットを探っているのを自分の目で見たと申し立てた。シューラは生徒館の部屋へ呼ばれた。生徒館のセルゲイ・イヴァーヌイチはうさんくさそうな目つきでひたとこの少年を見つめた。やがて今に緊急教員会議が招集され、続いて小泥棒は退学処分になる。それは何も一向いいことではないはずなのだけれど、言うことを聞かぬいたずら者のわんぱくどもに、老教師はもうほとほと手を焼いているので、まるで探偵みたいな顔つきをしながら真っ赤になってもじもじしているこの少年を見つめていたが、そろりそろり質問を始めた。なぜお前は祈祷の時に該当室なんかにおったのだ。
祈祷の前です、先生。
怯えて上ずった声でシューラは小鳥でも鳴くように言った。
まあ祈祷の前としてもよい、
生徒官は言った。
しかし私はなぜかと聞いておるのだ。
シューラはその訳を話した。生徒官は言葉を続けた。
まあ本を取りに行ったとしてもよい、だが何のために人のポケットへ手を突っ込んだのだ。
間違ったんです、
とシューラはつらそうに答えた。
困った間違いだな、
責めるように頭を振りながら生徒官は注意した。
まあお前、いっそ正直に言ってしまったがよい。お前はつい間違ってナイフと1ルーブリ銀貨を取りやしなかったかね。つい間違って、
え？
一つ自分のポケットを見てごらん。
シューラは泣き出した。そして涙の合間にこう言った。
僕、何にも盗みやしません。
もし盗まなかったのなら、なぜ泣くのだ？と生徒官は言った。私は何もお前が盗んだとは言やしない。ただ、間違ってしたろうと想像するまでだ。手にあったものを握ってそのまま忘れてしまったんだろう。ポケットの中をかき回してごらん。
シューラは急いでポケットの中からこの年頃の男の子につきものになっている他愛のない品々をすっかり出してみせた。それから両方のポケットもひっくり返した。
何にもありません、
と忌々しそうに言った。生徒官は試すような目つきでその顔を見つめていた。
どこか服の下にでも紛れ込んではおらんかな？
え？
ひょっとしたら長靴の中にナイフが落ちてるかもしれんぞ。
え？
ベルを鳴らした。小遣いがやってきた。シューラはおいおい泣いた。あたりのものがバラ色のもやに包まれてふわふわ動き出した。モノクロしい屈辱感に気が遠くなったのだ。シューラの体はぐるぐる回されたり、探り散らかされたりして、くまなく検査された。おまけに少しずつ裸にされた。小遣いは長靴を脱がしてふるってみた。万一のために靴下も剥いでみた。バンドも外し、上着からズボンも取らせた。何から何までパタパタふるって調べてみた。悩ましいばかりの羞恥と、人に屈辱を与えるきりで何の役にも立たぬ型ばかりの手続きを憤る気持ち。その影から踊り上がらんばかりの喜びが彼の心を貫いた。破れたシャツはうちに置いてきたから、今この職務に忠実な教育家のこわばった手の動きにつれて、新しい小ざっぱりしたシャツがさやさやとかすかな音を立てているのだ。シューラはシャツ一枚で立ったまま、おいおい泣いていた。とドアの外で、騒々しい人声や賑やかな叫び声などが聞こえた。ドアがどしんと壁にぶつかって、誰やら赤い顔をしてニコニコ笑っている子供が入ってきた。恥ずかしさと悲しさと新しいシャツを思う嬉しさのこんぐらかった中で、シューラは誰かのウキウキしたような、もじもじしたような声を聞き分けた。走ってきたためにやや息切れがしている。
めっかりました、先生。エピファーノフが自分で持ってたんです。ポケットに穴が開いてたもんですから、ナイフも銀貨も長靴の中へ落ちてたんです。今、なんだか足の具合が変だと思って見たらめっかったんです。
すると急に生徒官はシューラに優しくなって、頭を撫でたり、慰めたり、服を着るのを手伝ったりした。シューラは泣いてみたり、また笑い出したりした。家へ帰ってもまた泣いたり笑ったりした。ママに様子を話して訴えた。
すっかり服を脱がしちまったんだよ。あの破けたシャツを着てたら、いい恥さらしをするとこだった。
それから別に何事があろう。ママは生徒館のところへ出かけていった。生徒館を相手に人騒ぎ持ち上げた上、後で訴えてやるつもりだったのである。けれどその途中で、うちの子は授業料を免除してもらってるのだったっけ、と思い出した。騒ぎを持ち上げるわけにはいかなかった。それに生徒館はとても愛想よく母親を迎えて、散々お詫びを言ったのだから、その上どうしようがあろう。身体検査の時の屈辱感は少年の心にいつまでも残っていた。それは胸に深く刻み込まれてしまったのだ。窃盗の嫌疑を受けて身体検査までされ、半裸体の姿で立ちながら、職務に忠実すぎる男の手で自由にされる。これが恥ずかしくないだろうか。しかし、これも経験なのだ。人生に有益な経験なのだ。ママは泣きながら言った。
何にも言えないんだからね。大きくなったらこんなことどこじゃない。まだまだひどい目に遭うかもしれないんだよ。この世にはいろんなことがあるからね。